12月20日日曜日12時22分のしこ駐在所。よう。駐在所の畳が敷かれた休憩室で横になってうとうととしていた鈴木は、不意を打つ来訪者に睡眠を妨害された。彼は目をこすりながら身を起こし、訪問者の方に向いた。
なんや、トシじゃいや。おう、休み中すまんな。
のしこ駐在所を訪れたのは捜査二課の古田だった。彼は休憩室に上がり、その畳の上にあぐらをかいて座った。
どうしたんや、こんなとこに来んなんて。まあ、お前に直接いろいろ聞きたいことあっていいや。
古田と鈴木は昔なじみの同期の間柄である。どちらも年齢は59歳、来年には定年を迎える年だ。だが彼らの警察における階級は異なっている。古田は県警本部勤務の警部であるのに対して、片や鈴木は駐在所勤務の巡査部長だ。この同期の二人になぜこれだけの階級の開きがあるかといえば、それは一言で説明すると、その生き方に要因がある。二人とも高校卒業時から警察官としての職務を担っている。古田はもともと公務員採用制度に疑問を持つ人間だった。受験できる採用試験は学歴によって区別され、スタートラインも違えば、その出世の執着地点も違う。学歴が全てのこのシステムに何とか風穴を開けたいとの気持ちが、彼をすっぽんの異名を持たせるほどにさせた。ノンキャリア組でもやればここまでできるという手本を示したいという目標があったため、昇進試験を積極的に受けて警部まで昇進した。一方、鈴木の方は地域密着の交番勤務の仕事を続けたいために、管理の仕事が多くなる昇進を望まなかった。よって古田とは違い、昇進試験はほとんど受けていない。警察署の地域課で仕事をしたこともあったが、上司に直談判して最前線の交番勤務に配置転換してもらった。鈴木は筋金入りの現場好きの男である。交番がよく機能していれば、犯罪は未然に防ぐことができ、仮にそれが起こったとしても、素早く対応ができて、事件の早期解決ができるはず、という哲学を鈴木は持っていたし、それを自らの行動で証明していく仕事ぶりには、定評があった。地域密着の頼れるおまわりさん。これが鈴木の目標だった。家族はこれに反して、少しでも生活が楽になるように鈴木の出世を望んだが、彼はその要望をことごとく退けてきた。
なんやお前、ひょっとして野宿山事件に駆り出されとるんか。いや、わしは違う。ふーん。
鈴木は立ち上がって、石油ストーブの上に置いてあったやかんを手に取った。朝方から火にかけられ続けていた夜間は、その木で作られた取っ手の部位でさえも持つのをためらうほどの熱を帯びていた。彼は茶の用意をしようとそのまま台所の方へ移動した。
ああ、気使わんでくれ。聞くこと聞いたら退散するさかい。なんやお前、俺が出す茶飲めんちゅうがんか。
奥の方で茶を入れていた鈴木が湯飲みを持って元の場所に戻ってきた。そしてそれを無造作に畳の上に直に置いて古田に勧めた。
すまんな。
そう言うと古田はそれに口をつけた。寒さが応える季節の熱い茶は体を芯から温めてくれる。古田は自然と息を吐いた。
でなんや、あのな、お前ここに配属されてどんだけ経つん。
3年や。
野宿山周辺のことには相当詳しいんか。
まあ山菜採りとかもしとくから大方のことは知っとるわい。
野宿山の展望台から麓の方に降りてくるために野宿山線以外にどんな道があるんや。
そりゃいっぱいあるわや。ハイキングコースだってあっし、農道もあるし、獣道だってあるわい。犯人が逃げようと思えば何とでもなるわ。でもこの山のことをよく知っとる人間じゃねえと難しいやろうな。
なんでや。
なんでってお前古田、山舐めとるな。夜の山知らんげんろ。
知らんがやで。頼むから知らんから教えてくれ。
夜の山っちゅうんは闇や。まず明かりがない。辺り一面漆黒の闇なんや。まずそれで方向感覚がなくなる。ついで足場の悪さ。山にはいろんな植物があるやろ。あんらが夜になると夜露をまとってくるんや。ただでさえ視界が悪いがんに夜夜歩いとってそいつら踏んで転ぶことだってあるんや。山やから坂道やろ。運が悪ければ骨折とか下手したら崖から転落なんちゅうことだってあるんや。今は冬や。ただやさえ寒い。こんな季節に山ん中に置き去りにされたら投資っちゅうことも大げさじゃねえげんぞ。古田は鈴木から聞く夜の山の怖さについて納得しながら相づちを打った。
ちゅうことは犯人は野宿山のことを熟知しとるってことやな。
おや、俺でも夜の野宿山は怖くて近寄れん。意識部長が野宿山のことをそんだけ知っとったっちゅうことは俺としてはびっくりやけどな。
古田はしばらく考えた。そして背広の内ポケットから手帳のようなものを取り出して眺めた。その1ページには一式の略歴がメモしてあった。古田はその略歴を指でなぞりながらブツブツと独り言を言い始めた。
どうした。
被疑者の出身は野々市や。野宿山とは地理的に隔たりがある。高校は金沢北高やし、唯一地理的に野宿山と接点が近いのはこの時期になるな。
野々市は金沢の南部に隣接する石川郡に属する町であり、行政区域としては金沢とは別の地域である。金沢に勤務する者のベッドタウンとしての機能があり、金沢と比較して行政サービスの充実ぶりや税制面での有利さから近年人口が増加している地域である。野宿山はこの野々市町とは離れた金沢市の北東部に位置する。直線距離にして約30キロ。車で移動するとしても山道であることを加味して80分ほどはかかる距離だ。金沢北高はその名の通り金沢の北部に位置する高校で、この学校は野宿山の麓に位置する。地理的状況から推察して一色と野宿山の接点を見出そうとすれば必然的に彼の高校時代が浮上してくる。
おう、野宿山と北高の接点って分かっか。
鈴木は腕を組んでやや左上の方を見ながら考えた。
そういえば何の部活かは知らんけど野宿山をランニングしとるやつらがおるわ。そいつらが着とるジャージの背中に北高って刺繍してあったから北高には間違いねえやろ。
古田はそうかと言って手帳に記してある一式の略歴の中の金沢北高という文字に下線を引いた。
ところでお前、これ単独捜査やろ。
そうや。
邪魔ねえが。
何が。
本庁から来たっちゅう警生さん、えらいくせ者らしいな。
鈴木は茶をすすりながら古田の様子を伺った。
まあ俺はあいつとは関係ねえわ。勝手に引っ掛け回してくれや。
古田は短く刈り込まれた自分の頭を描いた。
お前二課やろ、この事件は一課の管轄やろいや。
まあほうやけど、ひいじゃうちの親分やぞ。一課も二課もあっかいや。
まあそうや。古田は畳の上に置かれたアルバムのようなものに気がついた。鈴木は古田の視線を追って彼が何を見ているかすぐに察した。
ああ、なんかうちの娘が今度男を連れてくるって言っとったから。
おう、お前んとこの娘はいくつになったんや。
26や。
何の仕事しとるん。
銀行。相手も同じ会社のやつらしい。
おめでとうございます。
古田は鈴木の方に向かってわざと仰々しく戦国武将のように頭を下げた。
やめてくれや。
俺なんてあいつになんも親父らしいことしてやってねえげんぞ。今言った年のこととかどんな仕事してるかっちゅうこともつい最近神さんに言われて知ったくらいやわい。
鈴木はそう言って少し物寂しげな表情になった。
古田は彼の表情の変化を見落とさなかった。
でもな、そうやってちゃんと親父に報告に来るっちゅうことは娘の中でお前やっぱり親父やっちゅうことやって。俺なんかそうなる前に神さんに逃げられとっからな。
古田は苦笑いをしてアルバムを手に取りそれに目を落とした。古田の言葉に今まで家庭を顧みず自分の好き勝手に仕事をしてきた自分に自責の念を抱いていた鈴木は少し救われる気がした。
なあ。
なんや。
身元が分かってる会社二人おるやろ。
おう、
どっちも同じ会社に勤めとった。そうやな。
アルバムを見ていた古田は頭を上げ鈴木の顔を見た。
なんかな、俺人事じゃねえげんて。
そうやろうな、自分の娘と同じような境遇や。
絶対犯人を捕まえてくれとし、俺もできる限りのことはする。
古田はしばらく黙り鈴木の目を見ていった。
任せろ。